라 시티 인포메이션
3時10分を回りました。サンダな人の時間です。三田市では地域の特色を生かして住みよい街づくりを進めるため共同の街づくりに取り組んでいます。この番組ではリニューアルされた広報三田の三田な人というコーナーに連載に掲載された方にお話を伺ってまいります。この三田な人は地域活動の紹介だけではなくて人にスポットを当てて地域の魅力をお伝えするコーナーです。さて今日は5月号に掲載されました本庄小学校支援ボランティアの前澤和夫さんにお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。以前にも前澤さんにはね、12年ほど前と先ほどおっしゃってくださいました、ご登場いただいてますが、はい、じゃあ改めて前澤さん自己紹介という形でよろしくお願いします。
は
い、
私はこの三田の東本庄東向井っていうところで、はい、昭和35年5月に生まれまして、はい、それからずっと、おじいさんにも親父にも自分とこの土地は自分で守っていけと、お前がこれね、今まで守ってきてあるから、お前も一緒に守っていけよっていうことを言われて、それで本庄小学校幼稚園、本庄小学校、長坂中学校、それで有馬高校の造園科を卒業して、それで家の造園と農業の方と、ずっとやってきたんですけどね。
そういう中で先ほどもちょっとご紹介してご自身の卒業でもある本庄小学校や幼稚園の方に深く関わっていらっしゃいますよね。
そうですね、きっかけは子供が幼稚園の入った時に、はい、うん、どこも一緒なんですけど、はい、役員をなんかしてくださいっていう電話がありまして、はい、どうしてもね、一つ上の中さんっていう、中隆さん、同じ地区なんですよ、市役所の、部長さんされてたんですけど、はい、その方に何かしてくれやいっていうふうに言われまして、はい、そしたらしゃないなっていうことで、それで小学校の育友会活動の方を参加するようになりまして、それがだから子供が4歳の時なんで、
はい、
今今年27になるんです。
そうなんです、ね、
それからずっと小学校の育友会は今もやってます。
そこがすごいですね
普通でしたら会長やった後顧問になるんですけど、顧問じゃなしに前澤さんは参与になってくださいって言われて参与って何なんっていうと、参与、はいはい、は永久に続く、
永久に
顧問は1年で終わったらもうそれで終わりやけども参与っていうのは永久につながっていくから、ずっと永久に本庄の育友会にいてくださいっていうことで参与っていうポストをね、いただいて、今もですから育友会活動も参加をさせていただいてます。
もういていただかなきゃならない存在ということがそれだけでも十分わかりますけれども、ね、
僕も親父が11年ですか、今年で11年前に亡くなったんですけど、親父が言うには、はい、俺は20歳で村に入った、だからお前も20歳から村に入れと、ですから僕は20歳になってから村入りをしてます、
はい、村入りというのはなんか特別な、
ですからみんなのお父さんやらおじいさんが、はい、役員さん、村の役員さんでおられるんですけど、僕の場合はもうだから20歳で入ると、他の役員さんといったら大体50以上、うん、60以上の方ばっかしです。
お父さんおじいちゃんの年代の方、
そうですね、
はいはい、
そういう人ばっかしの中に僕20歳で掘り込まれて、それでずっと今までね、一緒にね、地域の活動、うちら東本庄っていうところなんで、
はい、
ですからよく皆さんでよく分かれるのは 百石踊りっていうお祭りがあるんですけど、駒宇佐八幡神社の奉納行事で、その百石踊りっていうのはうちらの地域もそこに参加して活動しとるんです。
そうなんですね、
はい、ですからその百石踊り時代は僕の小学校の時からずっと今も僕は、ね、役員で続いてやっとるんですけど、はい、そういう風な形でね、あと、まあ、11年前に親父が癌で死んだんですけど、その死ぬ前癌になった時ですね、それが1年前に、癌になって、それで親父に抗がん剤治療を受けてほしいっていうことを言ったんですけど、それはわしはそんなんよう、もう受けられへんと、もう神さんから預かった命やから、はい、もう寿命はここまでやとか言って言うことで、ね、
お父さんの人生哲学があるわけです ね、 そこにね。
だからほいで、それともう一つ僕の心の中にずっと残ったのは、もう十分思い残すことはないと、十分良い人生を生きたっていうことが親父のその言葉を出してね。ただ子供に、孫ですね、孫におじいちゃんちょっと抗がん剤受けてちょうだいっていうことを言われて、
やっぱりね、それ大事なおじいちゃんですもんね、
それでまあとりあえずそうしたら言われたら社内から受けるわっていうことで、
やっぱ孫の力強い
受けて、それで半年で綺麗に治ってしまった、
すごい
100% 消えたっていう。それでまた2ヶ月後に今度ステルス性の早い、
ありますね、タイプがいろいろありましたね、はい、
それでそれはもう余命半年っていうことで
分かって時点から、
それはほんまの小さい米粒ほどのがんやったけど、それを神戸の市民病院行けば、レーダーで焼けば2回焼けばもう消えるから行ってくださいっていうふうにお医者さんに言われたんですけども、もう良いと一回やって、ほいでもうそれでもう十分満足やさかい、もう二回目はもう良いっていうことで、ほいでもう行かへんだらきっちりと半年で、亡くなることになったんですけど、その時ももう家でほんまに元気な状態で亡くなったんですよ。朝ごはん食べて、ほいで僕がちょうど小学校の運動会やって、それ PTA の会長しとったんですよ。それでその時はたまたま雨降ってて、それで学校に行って、まあ一応今日は中止ですっていうことを皆さんに言って、それ、で家帰って、それ、で9時過ぎぐらいですかね、ちょっとしんどいって言って、それ、で10分ほどしたら、あ、もうあかんかもしれんぞって言ったら、それで終わったんです。
なんかこうドラマのような、
そうもうその時にね、自分の兄弟、ほいでうちの家族全員、みんなおったんですよ。雨降ってたからね、
たまたま、
ほいで兄弟は、親父の兄弟は、お見舞いに来てくれとったって、ちょうど日曜日やったから、運動会があっても日曜日やったんでね、ちょうどそこの時にお見舞いに来てくれとって、ほいでちょっと肩だるいとか言って、僕が小学校行ってる間に肩もんでもらったりとかしとって、だからほんまに元気なんですよ。だけどもうあかんって言って、嘘ばっかし言うてって思っとったら、パタンと息が途絶えて、まあ僕振動マッサージ、青空先生に電話してすぐ振動マッサージをしとったんですけど、まあ先生が来たらもう死亡診断、あ、もうダメですねっていうふうに言われたんでね、
不思議なこともあるもんですね。
ほんまにその好きなタバコをその日の、4時ぐらいから起きて10本ほど吸うとんですよ、タバコ
朝ですか、まあ、朝の4時です
ね。朝ごはん、食べる前に10本吸って、それ、で朝ごはんをちゃんと食べて、それで部屋へ戻って、それで肩もんでもらって、それで横になるって、あ、もうあかんって言ったらもうなくなる、こんなことあるのっていうふうな、だから体重もがんになっとったけども、体重もその 普通よりか4キロほど太っとったんですよ、抗がん剤も何の影響もなしに、食事はできて毛も抜けないしっていうことで、もう健康状態そのままやなと思っとったけどね、ただそれを飲んで、まあね、命を絶ってしまうっていうことと、それとあとそのずっと残ってるのが思い残すことはないと、
ね
うん、満足やったっていう、
毎日一生懸命
孫も見てね、で僕も一生懸命、まあ親父にとっては一生懸命やってるかどうか知らんけど、仕事も、ね、いやいやある程度順調で行けとったんで、
そうですね、
でも安心しとったんやろって、おふくろはねそういうふうに言ってたけど ね、 そ、 うね、それでそういうこともあって、僕もそのそれまではボランティアもしとったんです。
あ、はい。
ただそんなに力強くはしてなかったんですけど、僕もその思い出を、人生の思い出をもうこれからは作っていかなあかんのかなっていうのが、
お父様がとにかく思い残すことはないっておっしゃるぐらいに生き抜かれた姿をご覧になって、
そうですね。あれがちょうど50枚ぐらいあったんでね。ですから。僕もあと何年生きるかわからんから、
意識する年齢ですね。
そうそうそうそう、
あのお父様を
見送ってるから、親父が75ぐらいやったから、
はい、
あと15年なんかせんなあかんなっていう自分でね、なんか残さなあかんという、はい、自分でこう思い残せるね、もう満足できたっていう人生をこれからどないしたら送れるんかなっていうことで、一番近かったのがその、はい、小学校でいろんな、ね、活動をしてるっていうことが、
例えばどんなことをされてるんですか、このサンダな人にも詳しく、本当に月ごとにいろいろお役になるみたいですけど、まあ、
一番初めはビオトープとか、小学校で、ね、ビオトープ
作ってらっしゃいますね。
それが一番最初だったと思います、
はい、
その時に幼稚園、サンダ市が補助を出すから幼稚園の芝生化をしてほしいっていうことを言われて、そうそう、はい、それで幼稚園の芝生化、
はい、
あと小学校は野菜作り、年に48作ほど、多い時で
48
種類の作物を作って、
すごいですね、はい、ちょうどこの三段な人のとこ出てますけれども、
はい、
4月に特産のウド、
はいはいはい、
5月には田植え、
はい、
6月には黒豆、
はい、
で夏になったらおナスとかナスビとか、はい、48種類、
そうです。
ただこれが、前澤さんのおっしゃるのが、野菜作りを伝えたいんではないという、
そうですね、
ここなんですよね、思いが、ぜひお願いします。
一番最初にビオトープやった時にね、普大の先生に、教授に、まあ、ビオトープこれからしますということで、それで言ったら、まあ、ちょうど知り合いやったんで、そうしたら見に行ってあげるということで、
そうなんですか、
まあ、日本ビオトープ協会の理事もされてるんですけど、
そうなんですね、
その人に見に来ていただいて、
はい、
それでいろんなことを、そのビオトープに関してもその野菜の堆肥とかの肥料分が雨降るとそのビオトープの池に入って、それでいろんな魚がそれを餌にしてっていう、普通の池と同じ環境で作ってたんですけどね、そうすると先生が、前澤さんこれはその継続っていうのが大事やでって、
続けていくね、
誰も1年2年はできるんやでと、
そうですね、本当だ、
継続するっていうことは一番大切なことやし、はい、あと子供らに対しては、
はい、
その作物を作って、それで育てて、それを収穫して、これ最終的には販売、販売っていうのは別に家でもいいわけです、はい、お母さんに買ってもらう、
そうか、
そういう形でね、するのが一般的に世の中の世間で流れてる、
はい、
まあ、スーパーで野菜買っておいで、ね、家持って帰って食べるっていうのは途中だけど、それを作るとこから始めると、その生産者の気持ちも分かり、
はい、
ね、それとやっぱしお母さんのね、そういうことも分かったり、家のおじいさんらが野菜を作ってることも分かる、ああ大変なことをやってるんやなっていう、
はいはい、
そういう経験上のことと、それとあとこうあげるにしても売るにしても、 よかった、美味しかった、ありがとうございますっていう、はい、そういったこともね、親に出会ったり、おじいさん、ね、そういった家の人に感謝をしてもらえるっていうことが、自分でまたそれを受け取るっていうことが大事なこと、
そうですね、
うん、そういうお金にしてもその自分で作ったやつが売れたんやっていう、そういうことも大事なことやし、はい、うん、その世の中の仕組みをもう小さい時から小学校の時からその経験さすと、将来やっぱり子供もその物を作るって言ったら一人では作られへんだ
ね、
みんなと経験協力しながら水をやったり草を引いたり肥料を入れたり、それで収穫もみんなで収穫して、それでそれが家へ持って帰って、その時に2年目か3年目の時に玉ねぎをたくさん植えた年があったんです、はい、2000株以上植えたんですね。隣の畑をねちょっと借りることができて、そういう玉ねぎを植えようっていうことで、
2000株って小学生がちょっと作るにはものすごくたくさんですよね。
そうそうそうそう、それでそれをね植えたら、ちょうどその収穫の年に東日本の震災があったんです、
はい、そ
う
かそ
う
か、
はい、うん、それでもう子供らはそれ作り始めて、野菜作り始めて2年ぐらい経ってるんでね、そうしたら子供らが家持って帰るじゃなし、これは東日本の人にあげようっていうことで、こう農業をやってるから東日本の農業者の人に配ってあげようっていう、子供らからそういう意見が出て、ほいでなんやかんやって電話してしとったら、そのどないかな、その玉ねぎを送っても腐ったりとか、ちゃんと配達ができへんだら、
はい、
ほいで向こう水やら水道やら、
うん、そうですね、
水道やら火やらがないから、
ま
ね、それもね調理ができへんのちゃうかなっていうことで、ほな子供らがまたそこで考えて、そしたら売ってそのお金を寄付しようっていうこと、それで全部その先生らがね、子供らに全部問いかけて、それでそういうふうな結論が出て、それであの時に全部何やかん合わせて12万ぐらいあったんかな。
すごいですね、
うん、まあ、家から野菜を買ってもらった、
なるほど、
それが本庄のベジタブル募金っていう、あの家に野菜を持って帰って、それをお母さんから10円とか50円とかっていう、
コツコツという、うん、
それを本庄のベジタル募金の募金箱があって、そこに子供らが入れて、これで1年たまったらそれを今でも寄付してます。
今でも続けてらっしゃるんですか。
そうですそうです、去年おととしから九州の豪雨のあっち側にも渡してるっていう、
そうですか、う
ん、ですから子供らがこうみんなでやってるやつが報われるっていうか、ね、汗流して
そう
で、ね、しんどい、ね、目したりしてやっててる分が、結果そういった感謝してもらえる、毎回向こう送ると常に感謝状が向こうから来るということで、
うん、
それはもうね、野菜作りは小学校1年から6年まで全校生徒がやっとるんで、幼稚園は幼稚園でまたさつまいもとかね自分らでやっとるんですけど、はい、そういうのがまああって、子供らの成長が全然違うような、
ね、今お伺いしていると確かにその48種類のお野菜を作られた、で単純に聞くとお野菜の作り方をみんな教わったんだなと思うけど、そうではなくて、はい、でこの三段の人の記事の中にもありますけども、毎日気にかけなければ命あるものは育たない、
そうです、
これもやっぱり子どもたちが身をもって、うん、でそれも単に自分が食べるためのものじゃなくて、それがうまくいけばそれを売ることができる、うん、売った結果気になっていたところへ の気持ちを届けることもできるってい う、
うん、
そのこう社会の巡っていく様子が実体験で、
うん、そうですね、
すごいことが、
うん、ですから、そういうことによって中学校で本庄小学校不登校が多かったんですよ、上がった子が、
そうなんですか、
みんな気持ちが優しいんですよ、
あ、はいはい、うん、はい、
気持ちが優しいねんけども、こう まあ、広野小学校と一緒になるんですけど、はい、長坂中学校はね、はい、そうするとこうついていけないというかこう、はい、押さえつけられるというか、どうしてもその行きたくなくなってしまうっていう子ができたんで、はい、そういうのも僕はもっと強い子供を作らなあかんことで野菜作り、はい、僕ができることは野菜作りとか、はい、そんなんしかないんでね、勉強は先生が教えてるんで、ですから言ったら、まあ、忍耐力っていうのをつけてもらおうと、それとあと自分の意見は自分で言えるような強い心をね、はい、持ってもらうっていう、だから何か一つ野菜一つにしても成功すればね、それで自信がつくんですよ。
そうですね、
うん、これができたってこれで家持って帰って、お母さんにありがとうようできたなっていうふうに言われて、あとピーマンやら人参やら嫌いな子でも自分の作ったやつを持って帰ったら食べんなじゃない、こんな美味しいもんやったんかっていう、今まで食べず嫌いでおった子が家持って帰ってお母さん料理してくれて、それで食べるとこんな美味しかったんとか言って、それで好き嫌いがなくなっていったりとか、まあ一番はその家の人にもね、持って帰ると家の人がどういう風に作ったんとか、
あ、そうですね、
そしたら子供がそれをねこと細かくに、
はい、
まあ、黒豆なんかやったら種まきからやるからね、
そ, うね、う
ん、それをこと細かく親に説明すると、はい、また自分が学校行った時にもっと真剣にせんなあかんなって、
ね、本当ですね言われた形じゃなくて積極的にね、そうそうそうそう、関わっていくので、
うん、そうすると結果1年に1回、まあ、昔は1年2回やっとったんですけど、1年2回のサンクス集会っていう、
はい、
本庄小学校はね、地域の人にありがとうっていう、地域の人にお返しっていうことでね、本庄小学校にはその僕だけじゃなしに、その老人会であったり区長会であったり、まあ、PTA 育友会であったりね、いろんな人がこう入って学校のいろんなことをね、やっていただいてるんで、そういったことをその子供らもずっと見てるから、まあ、おまわりさんにしてもそうですし、見送りもそうですし、うん、ですからそういった皆さんにお世話になっとる人を全部手紙出して読んで、それで1年に1回ありがとう集会っていうサンクス集会ですね、
はい、
子供らは感謝の気持ちを地域の皆さんに言うっていうことなんで、それをやっとるんですけど、その時は一人に一言ずつ、1年から6年まで一言ずつ舞台の上に立って喋るんですよ。
そうなんですか、
うん、何が嬉しかったっていうことを一人ずつ喋るんです、
はいはい、これはちょっとドキドキするけども、
そうそうそうそう、
自信にもなりますね。
そうですね、ですから小学校6年の時なんかやったらもうみんな何も見んと普通に喋れる。
あ、
それと僕がびっくりしたのは、はい、僕が長坂中学校の評議員もやってるんですけど、その時行ったら、
はい、
だいたい本庄の子が挨拶をするんですね。
すごい、
入学式の、
あら、前は本当に優しいお子さんたちが、
そうそうそう、
ちょっと2つの学校が揃った時にこう、うん、ちょっと尻込みしてしまうタイプだったのが、そうそうそう、前に前に、う
ん、前に、だから卒業式にあっても入学式であっても、もう本庄が手挙げて、
すごい積極的
に、広野さんが倍以上いらっしゃるんですよ。
あ、人数的には。
人数で、本庄10人やったら、広野が30人ぐらいいらっしゃって、
はい、
それがもう、それでもこう本庄の子が手挙げて、うん、僕いますって。
すごい、
うん。
それはやっぱりそのサンクスの集会の時に。そ
う
です
ね、もう人の前に喋るっていう、そういう自分、
ね、
自尊心とか、ね、自分の、強い気持ちが人の前でも喋れる、それと、まあ、昔あったいじめっていうのもあっても、はい、そのいじめに対して自分が言っていけるっていう強い心を、うん、持てるっていう、
はい、
そういうのは、まあ、どうかわからんけどもその野菜作りであったり、そのサンクス集会であったり、そういったいろんなことの過程の中で、
はい、
少しはその生まれた部分かなとは思うんですけどね。
すごい積み重なってると思います ね,
ね
でたくさんの大人の方と関わってらっしゃるのもすごくいいですね、
う
ん、
そうですね、本庄地域 全部がこう応援をしてくれてるっていうのが小学校に対してね、はい、もう嫌やっていうことは誰一人言われない
以前からその風潮があったんですけど、それはどこかから意識して、
僕が12年前に区長さん、はい、区長会長さんと一緒に、はい、あの時が地域が入った始まりですね。
その積み重ねが、
そうですね、もうずっとそれが続いてるわけですね、
う
ん、以前はだからもうあの時に区長会長さんが70ぐらいの人だったんですけど、
はい、
やっぱしその60、70代あの時代の今の80代以上の人ですね、うんうん、はい、そういう人らはやっぱし学校に入るっていうのは敷居が高いって、
お子さんが通ってない限りは、
そう、子供も孫も通っとってもその学校に入るっていうのは、昔は、はい、その学校ってそんな普通に入られへんだって言われてました、うん、ただそのあの時の区長会長さんも、はい、僕に来てくださいって、学校来てくださいって言った時に、うん、一番最初に校長室で入ってもらって、うん、
はい、
それでお茶飲んで挨拶してもらったんですけど、
はい、
こんなとこなんか一生に一回入れるか入られへんか、
校長室はビクビクしますね、
どこやとか言って、そうです、こんなとこ入らせてもらっていいのかとか言って、っていう風な場所やったらしいですけど、それからもうそういう年代の人がもうずっと小学校へどこやとか、子供らいろいろ、あの笑顔、子供の笑顔を見とったら、
ね、
しんどいことも何にもしんどいことないわとかっていう風に、
そうですね、
それで地域がね、皆さん協力していただいて、今の本庄小学校が、あるっていうことになってるんですけどね。
そうです。じゃあそのきっかけは先ほど最初にお話しいただいたお父様の、
そうですね、
見事な、
まあ、
人生の、
ね、そう
思い
残すことはないっていう、その言葉が、まあ、すごく
後押しされて、
はいはい、仕事ばっかしがやっぱし人生じゃないんで、やっぱし皆さんもそうだと思うんですけど、まあ、退職したらあとなんかね、するっていうことになると、そうしたらボランティアの方もいいんじゃないかなっていうふうに、
そうですよね、でこの関わっていかれたこの、まあ、12年ありますけども、
はいはいはい、
その中で育たれたあのお子さんとのエピソード、出会いがあったといいますか、
はいはいはいはい、
大学生になられた実習生ですか、
そうですね、はい、あのうどん作りをねやってて、まあ、野菜作りもそうなんですけど、実習生で帰ってきてくれるんですよ、
はい、
ってもうこんな年になったんかって、
お子さんの成長は早い、うん、本当にそうですね、
でもうあの時楽しかったから学校の先生になろうと思うとか言って、その頃はもう全部学校の先生にはなっとるんですけどね、やっぱりそういう風に帰ってきてくれるっていうか、まあ、その時に昔の話も一緒にできるから ね、あの時楽しかったっていう、あ、楽しかった、だから学校の先生もしようと思うって言ったら、そうしたらわあ、ええきっかけができたんかなっていうふうに、
ね、
まあ、一人でもね、あの時に大体25人ぐらいおったんで、ですからその中の2人が実習生で来たんですかね、
そうですか、
ですからね、まあ、25分の2でもそういうふうな気持ちでね、また先生になろうっていう、
ね、
そういう子が先生になってくれるとまた子供に対してもね、優しく、強く優しく教えてくれるんかなっていう、
ね、いっぱい可能性を持っている子供さんの心の中に一つずついろんな種を植えてらっしゃる12年間で、今も続けてらっしゃいますけど、まあ、ね、今後はどのように関わっていこうかなと、まあ、
今後っていうか本当は僕ね、交代していかなあかんとは思うんですけどね、
いや参与でいらっしゃるから
、うん、それはあるんですけど、次の参与さんもね、
あ、はい、
できてほしいんですけど、なかなかそれが、まあ時間ね、自分の時間を潰していかなあかんとか、
ね、はい、
ね、まあ、それでも僕はでいろんな役、今16ぐらい役あるんですよ、
すごい、そうなんで
ですから本庄の聖書教の会長もやっとるし、
はい、
ね、今あの小松八幡神社の宮総代もやっとるし、
そうなんですね、まあ、
いろんな地域のこともね、他のこともいろんなことやっとるんですけど、まあ、それでも誰もそれは時間はないとは思うんですけどね、たとえちょっとでもね、あの取ってもらって、ちょっとでもそのボランティアの方を向いてもらったら嬉しいなとは思うんですけどね。
そうですね、
ね、
でもさっきおっしゃったように本当に本庄のお子さんのその成長ぶりというのは頼もしいですね。
そうですね、今年やったかな、
はい、
今年やったか、去年やったかな、総理大臣になれよとか言って、
すごいすごい
っていう言葉もね、出たことがありました。自分で指揮ってね、やりたい子がいてるんですよ、
はい、それがすごいなと思って、
そしたら、あの君総理大臣になる、とか言って、夢は高く持っときよというふうにね、別にあの夢はなんぼ高くても別に関係ないから相手目標に向かって進んでいきよっていうふうにね、言っといたんやけどね、やっぱりそういうね、ちょっとは僕の心の中でもちょっとはね、そういうふうに上の方で、あのね、地域とか、
はい、
あの日本の国とかそういったことに貢献ができるような子ができたら嬉しいかなとは思うんやけど、それはね、別にあのね、あのどないかな、まあ真面目に、あの人生生きてくれるのが一番ええとは思うんだけど ね、
なんか一番大事な時に自分に自信をつけるための自尊心でしたかしね、最初おっしゃってましたね、
そうですね、
それをしっかりと持って、幼稚園小学校と
そして
また中学校と上がっていかれる、
はいはいはい、僕も幼稚園から、僕幼稚園の民生委員もしとるんでね、幼稚園からは入っとるんですけど、幼稚園は野菜作りじゃなし果物作りっていうのをしてます。
すぐいただけるもの。
そうですね、今この前でしたら、
はい、
何やったかな、チェリーやから、
さくらんぼ、
さくらんぼを、まあ、今回コロナでできないけど、
はい、
今まではさくらんぼ祭りに老人会を呼んで、老人会草刈りやらいろんなお手伝いしていただいてるんで、
はい、
老人会を招いて、
ありがとう、
さくらんぼ祭りを幼稚園はするんですね。
そうなんです。
さくらんぼが終わった後に、ブルーベリー、
うわ、すごいすごい、
それでブルーベリーが終わった後に、
はい、
何やったかな、ブドウかな、ブドウ、
はい、
それでブドウが終わって、
はい、
柿、
すごい次々と美味しいものが、
そうです、
それみんな幼稚園のお子さん一緒に、
そうです、
あ、そうですか、手入れもされて、水やりもされて、
そうです、そう、ね、それで、まあ、楽しくねやっておられるんですけど、そういったことが、それが小学校に上がってくるから、
ね、
だから小学校の子は小学校の子で、
うん、
そういうふうな気持ちを持っとるんで、ですから自分で言いたいことはきっちりと言葉に出して言うっていうのが、
で不思議だなと思うことも質問されたり、いろんなこうやり取りがあって、いやもうお話尽きないですね、ありがとうございま す、ね、この1月にリニューアルされたこの広報サンダ、
はい、
5月号サンダな人、ページはね34ページ、こちらの方に前澤さんのお話が出ております。ぜひお聞きいただいて、ご覧になられて、そして今日の放送も明日の、明日までにはまたアーカイブで、スマホ、はい、パソコンで何度でもお聞きいただけますので、ぜひ皆さんお聞きいただいて、パワーももらって、お子さんの笑顔も想像しながらお聞きいただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました、
はい、どうもこちらこそありがとうございました。
今日は本庄小学校支援ボランティアの前澤和夫さんにお話を伺ってまいりました。サンダな人、この時間は、ピックアップされましたサンダな人のお話、地域の活動、地域の魅力伺ってまいりました。次は6月15日の火曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。